皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所では、そのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組では、ヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方に様々なお話を伺っていく30分間の生放送です。皆さんからこの番組へのメッセージ、ご意見ご感想もお待ちしています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字です。数字で763@fmokazaki.jp、 こちらまでお寄せください。それでは今日もよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも、
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時2分を回っています。さあ、スマラボの時間がやってまいりました。今日のスマラボはフィリピンと、お電話をつなぎまして、お話をスタッフの方から伺っていきます。それでは、フィリピンのドゥマゲティにいらっしゃいます、スタッフの横澤範和さんです。横澤さん、横澤さん、
はい、横澤です。
こんにちは、
はい、
こんにちは、大島です。よろしくお願いします。
なってます。よろしくお願いします。
はい、横澤さんは今フィリピンのドゥマゲテというところにいらっしゃるということなんですが、どうしてフィリピンにいらっしゃるのか、はい、その、経緯と状況というのを教えていただけますか。
はい、わかりました。今私は、このフィリピンドゥマゲテというところに、来ております。どうして、来ているかと言いますと、今ですね、フィリピン の、 若い人の中で、こう日本へ行きたい、日本へ行って仕事をしたいという、そういう方がたくさん、いらっしゃるんですね。で、そういう方に、日本語のレッスンですとか、いろいろなトレーニングを行うという、そういう、ドゥマゲテのトレーニングセンターがありまして、こちらで、いろんなトレーニングを行うために、私今こちらに、フィリピンの方に来ております。
横澤さんはいつからフィリピンにいらっしゃるんでしょうか。
去年の10月から、来ております。
もう5ヶ月ですよね。
そうですね。
フィリピンのドゥマゲテというところをご紹介いただけますか。どんなところなんでしょう。
はい、おそらくこのドゥマゲテ、あんまり有名な街ではないので、ご存知の方は少ないかもしれないんですけれども、フィリピンの中部の地域にあります、人口としては7万人ぐらいの、あまり大きい街ではないですが、そういう、街です。で、海がすぐ近くにありまして、本当に海が綺麗な街として観光客にも人気があります。それからですね、こちらは大学が まあ、5つ6つぐらい、ありまして、本当に若い人が多いなという印象で、それから、まあ、に関しても、まあ、さほど悪くはなく、非常に安心して生活できる街だと思います。
非常に住みやすい街だということですよね。
そうですね、本当にいいところだと思います。
まあ、各国、世界各国から学生の皆さんも、まあ、大学があるので集まっていらっしゃいますし、で、自然もある、で、街という部分、都会である部分もあるし、自然豊かなところもあるし、温泉も非常に有名だそうですよね。
あ、そうですね。本当に自然が豊かで、海もあります、山もあって、観光にいらっしゃるいろんな国の人たちも楽しんでこの街をこの街を楽しんでいらっしゃいますね。
横澤さんは5ヶ月間暮らしていたわけなんですけど、生活の面ではいかがですか？
はい、そうですね。まず物価が非常に安くて、食べ物、例えば特に果物なんかは本当に、1キロバナナが1キロいくら100円とかそれぐらいで買えてしまう、非常に物価が安い、暮らしやすいところだと思います。
はい、物価が安くて暮らしやすい、果物も非常に豊富で美味しいということなんです。そうですね。お料理はいかがでしょうか？
あ、そうですね、フィリピンはまあ、日本と似ていてご飯をよく食べる国なんですね。
はい、
ですのでフィリピンの方々はみんなこうレストランで、こう大体フライドチキンとそれからご飯を食べている人がよくいらっしゃるんですけれども、結構レストランによってはご飯はおかわり自由なんていう風になっていて、どんどんこうおかわりご飯のおかわりをして、たくさんこう食べているという、そういう方がたくさんいらっしゃいます。
そうですか。さあ、そして横澤さんは今フィリピンのドゥマゲテにいらっしゃいまして、その日本に来てその介護職に就きたい、お仕事をしたいという、まあ、技能実習生に対して、日本語ですとか日本の、まあ、文化ですとか様々なことを伝えていらっしゃるということなんですよね。で、その技能実習、はいはい、で、技能実習生の皆さんはそういった日本語の、まあ、検定ですとか受けて資格を取って、日本にいらっしゃって働くというわけなんですが、実際に今横澤さんはどのような研修をフィリピンでしてらっしゃるんでしょうか？
はい、去年の10月からスタートしまして、
はい、
本当に全くのこうゼロの方、つまり日本語を今まで勉強したことがない方も、まあ、たくさんいらっしゃる中で、本当にこうあいうえおからスタートして、まあ、今まで受講者の方々は頑張って日本語を勉強されてきました。もちろん試験のための勉強というものもありますし、あとは日本へ行ってそして仕事をして、その中で困らないようにコミュニケーションの力ですね、やっぱりこう話す力というものもしっかりつくように、一緒にこう練習をしてまいりました。
ヤマサ言語文化研究所では、まあ、様々なプログラムというのを皆さんで考えて、で、まあ、確実に一人一人力がついていくように研修をしていらっしゃるんですよね。
はい。
で、その研修というのを毎日行われてるんですか？
そうです。平日ですね、月曜日から金曜日、朝から夕方までの時間を使って、この日本語のトレーニングをしております。ですから受講者の方は、まあ、毎日このトレーニングセンターの方に、通われて、まあ、勉強して、それから、まあ、宿題ですとかテストですとかそういったものもあるので、ご家族に帰ってからも結構頑張って勉強を皆さんされてきました。
そうですか。非常にね、皆さん頑張っていらっしゃるということもお伝えいただいてるんですが、横澤さん、一つお願いがあります。
はい。
少々お声の方がね、ちょっと小さいということですので、電話に口を近づけて、ちょっとボリュームを大きめにお話ししていただけると大変助かります。はい。さあ、そして。
わかりました。
はい。お願いします。皆さん、月曜から金曜まで、毎日通っていらっしゃるということなんですが、どういう方たちが、研修を受けていらっしゃるのか、皆さんそれぞれ仕事をしながら研修を受けているということを伺ってます。どのような方たちなんでしょうか？
そうですね、やはり日本語の勉強をしながらでも受講者の方は収入が必要ですので、例えばある受講者の方は、日中はこのトレーニングセンターで、日本語の勉強をして、そして夜ですね、夜中の2時ごろ、3時ごろから、お仕事をされているという、そういう方もいらっしゃいます。僕は英語にで、英語を使った日本やヨーロッパ通信のお仕事も結構たくさんあるみたいなんですね。で、こうアメリカの会社の電話サポートの仕事をこのフィリピンの夜の時間を使ってする方もよくあるんですけれども、受講者の中にはこの朝というか、夜中に起きて、まずはお仕事をして、それから朝ごはんを食べてからこのトレーニングセンターに来る、そういう生活をされている方もいます。
研修は日中受けているんですが、9時から午後3時までですよね。研修を受けながら、はい、夜はそういった英語を使っての電話での通信サービスですか、受けなんて言うんでしょうか、仲介と言いますか、電話を使った、
ね、はい、カスタマーサービスというふうに言っていますけれども、はい、例えばアメリカのお客さんからの方を、このフィリピンで英語で対応するといった、
はい、カスタマーセンター、コールセンターでのお仕事をしていらっしゃる。ですから夜中に働いて、また朝には学校に来て受講されてという方もいらっしゃるということなんですね。それではここで曲を、一曲かけますので、また曲の後にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも、
あれ？マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか？
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時16分を回っています。今日のスマラボはフィリピンのドゥマゲティっていうところで、スタッフの横澤さんが研修をしていらっしゃる。もう昨年の10月からスタートしたこの研修、5ヶ月になるそうなんです。横澤さんは実はもう明日には日本に帰られる、帰国されて、またスタッフ、引き継ぎをしまして、山崎さんというスタッフの方が引き続き研修を続けるということなんですね。で、今日は今の研修を受けている方々も、横澤さんの近くにいらっしゃるということで、フィリピンで研修を受けている皆さんに、一言ずつ、ぜひね、お名前と、何かメッセージありましたら、お伝えいただきたいんですけど、横澤さんよろしいでしょうか？
はい。じゃあ今から、この受講者の方にお一人ずつ、電話を渡したいと思います。
はい、お願いします。 では大きな声でお願いします。さあ、フィリピンで受講されている方の、はい、こんにちは。
はい、こんに
ちは。さあ、音声が切れて、あ、聞こえましたね。はい、こんにちは。
はい。
お名前は、お名前教えていただけますか？ちょっと回線が途中で切れてしまっているようですね。はい。現在、フィリピンで研修を受けている方、4名の方、女性ですよね。女性の方の声が。はい。じゃあ、松尾さんがこのスタジオにいらっしゃいまして、前回出ていただいた松尾智美さん、研究所のスタッフなんですけども、今ね、ちょっと残念なことに、はい。横澤さん？はい。では、引き続きご挨拶いただけそうですか？
もう一度、自己紹介。
はい。はい、お願いします。はい。
私はジャスです。新人です。独身です。ドゥマゲテに住んでいます。
はい。
去年10月、今まで勉強しています。はい、仕事は電話で、カスタマーサービスをします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私は、アリンです。です。私の、
今、カレンさん、はい。
育てる子です。はい。ドゥマゲテ氏の、レイク・サヤオです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
さ、続いての方は、はい、もしもし。こんにちは。
はじめまして。
はい。
私の名前はレイヤーします。団体で結婚しています。
はい。
の田舎から来ました。ホールという田舎から参りました。4年です。私は、お肉焼いたり、木を焼いたり、を見たりすることです。私の仕事は、介護の仕事です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さあ、続いての。
こんにちは。は
い、こんにちは。
はじめまして。私のお名前はリンです。31歳で、フィリピンで、が見ました。趣味は学校を聞いたり料理をすることです。
はい。
どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今研修生の4人の方からお話をいただきました。ジャズさん、カレンさんとレアさん、リンさんの4人の方、それぞれね、やはり皆さんお立場も違えば環境も違う方たちがここでフィリピンのドゥマゲテで、ヤマサ言語文化研究所のスタッフである横澤さんからの研修を受けていらっしゃるということで、皆さん日本語とってもねお上手でいらっしゃいました。できればスタジオでお話を聞きたかったとね、もっともっと聞きたかったなと思うんですけれどもね。 ありがとうございます。横澤さん、ありがとうございました。そして横澤さん、はい、横澤さんの授業はもうこれで終わって横澤さん帰国されるんですよね。
そうです、まあこのトレーニングそのものはまだまだ続きますが、
はい、
まあ、私は今週帰国させていただきまして、
はい、
後任として同じくヤマサのスタッフの山崎にバトンタッチをしていく予定になっております。
はい、では山崎さんからも抱負といいますか、今のお気持ちをぜひお聞かせいただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、では変わります。
はい、お願いします。さあ、山崎さんから。
山崎です。
はい、山崎さん、こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりです。このスタジオでもお話を聞いた山崎さん。ま、今後の抱負といいますか、今の気持ちをぜひ皆さんにお伝えいただけますか？
はい、ああ、気持ちですか。わかりました。
はい。はい、
この研修の目的は、この、フィリピン人の技能実習生候補の皆さんに、
はい、
活動を笑顔でいただけるようにサポートというものなんですが、まあ、とにかく皆さんに今後や日本を大好きになってもらえるように、毎日をおがけてに楽しい思い出を作れるようにしています。
はい、いや、まあ、毎日、笑顔でね、この研修を受けて働く皆さんが、笑顔で、こう、暮らして仕事ができるようなお手伝いを。ですから、日本を大好きになってほしいという思いを持って、山崎さんは、これから研修を引き継がれるということなんですね。
はい、そうです。
ぜひ、また時々はフィリピンから状況を教えていただきたいと思いますので、
はい、
はい、どうぞ頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、
頑張ります。
はい、では横澤さんに代わっていただけますか。
はい、はい、少々お待ちください。
はい、さあ、もう今週には日本に帰られるという横澤さんから、最後に一言メッセージをお伝えいただきたいと思います。横澤さん、
はい、
はい、
もしもし、横澤です。
はい、ぜひこの放送を聞いている皆さんに、一言横澤さんからのメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私がこのフィリピンへ来てすごく強く感じたのは、フィリピンの方こう、明るくて楽しくて本当に素敵な方々です。で、おそらくこれから日本で、仕事をされるフィリピンの方、日本に生活をする、フィリピンの方、これから増えていくんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひぜひですね、まあ、一緒にこの、まあ、日本の生活一緒に、生活みんなでこう楽しんでいただくといいんじゃないかなと思います。本当に素敵な方々ですので、日本へ行ってからもですね、日本での生活を皆さん楽しみにいます。ぜひ皆さん一緒にですね、いい生活していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。では帰国後にはまたいろいろとお話を横澤さんから伺っていきたいと思いますので、どうぞお気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はフィリピンのドゥマゲテ、 このドゥマゲテの地で山佐言語文化研究所のスタッフが、まあ、現地の、学校と提携しまして、技能実習生、日本に来て働きたいという技能実習生の皆さんの研修を担当していらっしゃる。で、これからどんどん、こう、やはり外国から、この日本で働きたいという方がいらっしゃいます。私たちも多文化共生ということで、より理解を深めていきたいと思います。そしてこの番組の様子、FM 岡崎の Facebook でもご覧いただくことができます。また、番組を FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送というところから、スマラボをクリックしていただくと何度でも繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひお聞きください。この番組は山佐言語文化研究所の提供でお送りいたしました。次回の放送は3月4日水曜日午後1時からとなります。午後1時から30分間生放送でお送りしてまいります。次回はどの方がご出演してくださるのか楽しみにお聞きいただきたいと思います。今日はフィリピンとお電話をつなげてお送りいたしました。どうぞ次回もお楽しみに。それでは皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。